and gentlemen, señor, señorita, boys and girls. 藤井浩一の明るい表通りで。こんばんは、藤井浩一です。
ラジオ盛岡よしゃこうです。
さあ、9月。
入りましたね。
入りましたね。もう完全に、感覚的には夏は終わりました。
終わりました。
もう残暑なんかどうでもいいです。もう、暑かろうが関係ない。もう夏は終わった。
間違いなくね、一日一日と冬に向かってますから、
うん、秋ないの
秋ないんです。
秋ね。
でも祭りがありますからね。
そうですよ、秋といえば祭り。なんかね、まだ8月だとなんかね、こう余裕こいてるんですけどね、私もお祭りが地元埼玉県川越、
はい、
川越祭り、10月の第3週なんですね。第3週の土日、うん、昔はね、10月14、15だったんですよ。
あ、
それが第3週の土日になりましたね。
参加しやすい格好になりました。
これはだから全国的にもそうやってね、日にちから固定じゃなくて、
はい、
何週目の土日にっていう風に変わるパターン多いんですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、でもあれでしょ、9月に盛岡も祭りありますけども、
はい、そうです。これはもう14日からと決まってますから、
これは日にちが確定してる。
決まってます。
これ本当はそれがね、正しい姿なんだよね。
そうですね、
祭礼というのはね、
意味がね、やっぱり意味込められてますから。
意味考えたらね、その参加しやすいとかなんとかそういうことじゃないでしょうっていうね、
厳しい発言がありますよね。
本当そう、厳しいですよ。だから、まあ、川越祭りもね、本当14時をずっとやってたんだけどね、
うん、
もういつしか、いつの間にか、いつの間にかっていうか、まあ、なっちゃったんだけど、
うん、
でも確かにね、人も増えてすごいんですけどもね、
まあ、盛り上がることはいいことじゃないですか。
盛り上がることはいいんですけど、結構大変です、
はい、
ということで30分。
この番組はハウスギア坂田建材の提供でお送りします。
まあ夏はね、夏は夏でこう、まあ、行事もあったりとかいろいろあって、盆休みだとかなんだとかって、
はい、
で9月に突入すると、
うん、
まあ、さっきも言ったみたいに10月は第3週で川越祭りなんですよ、
はい、
でそうするともう9月に入ると、うん、もう祭りの準備っていう意識があるわけですね。
そうですよね。
もう
参加される方はやっぱり、ね、はい、だいぶ前から準備されてますもんね。
そうなんです。私ね、お囃子やってましてね、
はい、う
ん、お囃子やってまして、囃子連の私会長なんですよ。
あら、
なもんですからね、
偉
い人とね、まあ、いろいろな調整とかね、
うん、
打ち合わせとかそんなのもあって、うん、でもそれもありで私は年がら年中あちこち飛び回ってますから、
はい、
もうその祭りの準備をこのいかにどこでどうやるか段取りするかっていうのは結構大変でね、やっぱ先を見て、ね、スケジュール管理しないとなんですよ、
うん、
で川越も出汁祭りなんですけど、
はい、
盛岡もそうでしょ。
そうですよ、
出汁祭り。
出汁、
出汁は強風なの。
強風、祇園風って言われてますよね。
あ、なるほどね、うん、祇園風ね、川越はね完全に江戸型なんですよ、
うんうんうん、
江戸の要するに、出汁を継承してるというね、
うんうんうん、
で結構ね千葉県とか房総とか房総の港にもね出汁祭りがあって、
うん、
同じようなねお祭りなんて出汁なんですよ。でやっぱなんか昔その、ね、江戸の出汁を下請けしてね流れてきて、
うんうんうん、
そういうのを使ってで、ね、お祭りやってたっていうみたいなあれもあってね、だから出汁の形は本当に同じだったりする。
へ
え、出汁祭りってのはなんかね全国いろいろあるんだけど、
はい、
ほらユネスコに指定されたりしたんですよね、
うんうんうん
う
ん、
でうちの川越も、ユネスコに指定されたりとかして、うん、あれもそうですね。だから博多の山笠、
うんうん、
山笠もそうだし唐津くんちのねあれもそうだしね、
うん、
全国だからなんかああいうの引っ張って楽しむのってなんかあれ共通の楽しみなのね、みんなね。
そうですよね、日本全国にありますもんね。
そうそうそう、八戸もすごいでしょ、でかいね。
八戸は一応日本一の
あれ、
はい、
見る限りすごいですよ。実物見たことないんですけど、
はい、
写真とかで見ると
でもだんだんエスカレートしてまして、大きくなったり小さくなったりっていうのはこうあったんですけど、
ああ
、最近煙が出たりですね。
あ、そうね、
はい、
そういう最先端な技術、
はい、派手になってますね。
でもそれ大丈夫か、昔知る人は、うん、そこまでやるのはいかがなもんかとか、
どうなんでしょうね。
いや、あるかもしれないね、昔のその伝統を、ね、軽んじていけないとかね。
ね、
うん、 まあ、やっぱ引っ張って楽しむとかって騒ぐとかってな、やっぱこれ人間のそのなんかお祭り本能のなんかね、まあ神輿もそうなんですけどね、まああの飾り立てたやつを引っ張るとか、
そうですよね。
それはやっぱりでもあれはやっぱりやってる方としてはたまんないですね、やっぱね。
でもお囃子の人はやっぱりまた別のかっこよさあると思うんですけどね。
まあね、出汁に乗るわけですけども、まあその乗りたいから乗れるわけじゃないんですよね。まあ、ちゃんとやっぱ林やってるか林方でなければ、うん、私の上で林はできないわけなんで、
そうですよね、
一般の人は乗れないんでね。まあ、そこのやっぱり特権というかね。だから出汁の上から見る景色、もううわーっと人がこう人の波をね、こう上から眺めるっていう、そういうのをやっぱりその快感とかね、特権っていうのもありますけどもね。まあ。最近でもね、だんだん年取ってくるじゃないですか。そうするとね、出汁に乗ってるってね、結構疲れるんですよ。
そうですよね。車とは違いますもんね。
そう。でね、乗ってる時じゃないですかね、林しなきゃいけない。太鼓叩いて、鐘叩いてね、はい、笛吹いてって、踊りもあるんですけど、はい、で私はもうやっぱり笛吹いてるもんでね、
うん、
笛吹きっていうのはなかなかね、人手がなくて、
うん、
笛吹きがもう乗ったら乗ったきりになっちゃったりとかして、
はい、
もう最近だからね、私はもう出汁の上よりも下にいて、ついて歩くのがいいなって、もうだんだんそういう風にさせてくれよってね、そんな気持ちになってくるんですけどもね。
なるほど。
祭りといえば、
はい、
ニューオーリンズ、
はい、
ニューオーリンズの、まあ、お祭りっていうのも出汁引くんですよ。マルディグラ、
はあ、
マルディグラっていうのはあれ3月だったのかな、マルディグラもね、その、まあ、いわゆる出汁って言われてるフロートね、ああいうの飾り立てたやつを、まあ、わーっと引き回して盛り上がると。でニューオーリンズのね、もう祭りもすごい、やっぱりあのビートもあれだよね、なんかビート感も日本のお祭りのビート感とやっぱりこの同じ高揚感ありますね。やっぱ太鼓叩いて騒いで物引っ張って騒ぐっていうのはね、結局洋の東西問わず、同じなのかなって気もしますが、さあそんなね、先週もよくしましたが、ネイビルブラザーズのもう一番上の兄貴、長男アートネイビルが7月22日に81歳で亡くなっちゃったというね、まあそんなこんなで今日はアートネイビルを追悼でお送りしますが、まずはこうアートのまあ、ずいぶん若い時のやつからね、
はい、
お送りしましょう。アートネビルでジンジン。Zing, zing. Just the other day on my way to school, I saw that little girl and she showed her cool. I said, pretty baby, quit wasting time. Come on, girl, and say that you're gonna be mine. Every time I see you, you find fine things. You make my heart go zing, zing. アートネイビルでジンジンお送りしました。この曲は私もね、ライブで歌ってる曲 曲なんですよ、
はい、
レパートリーに入ってましてね、うんうん、これ本当アートネビルもめちゃくちゃ若い頃ね、まあ、あとはアートネビルは16歳の時かな、初め、うん、ホーケッツっていうバンドでマルディグラマンボっていうのを歌ったのが最初なんだな、うんうん、その後にがですね、これも本当初期に出たジンジン、これはもう彼女はこういい彼女なんですよね、こう街こう歩く、みんな男が振り向く、もう俺の女になってくれ、しかし釣れない、お前の姿を見るたびにおいらのハートはジンジンしてしまうっていうね、
お
ー、まあ、ハーツゴージンジンっていうね、ジンジンしてしまう、まあ、典型的なこのニューオーリンズのロックンロールという感じで、マートネビルね81、まだまだなんか年齢的にはねまだまだっていう気もしますけど、でもそろそろいいのかなっていうね、もうご苦労さんでしたっていうような年齢なんですかね、
そうとも言えますね、
そうとも言えますよね、まあ、残念とかねあるけどね、
そうですね、
あ、例えばそう80で思い出したけど、ジェームス・ブラウンが最後に来日した時、
はい、
あれ80歳だったのかな、確か見に行ったんですよね、
はい、
で見に行ってやっぱそのジェームス・ブラウンのイメージってみんな持ってるでしょ、
はい、
で結局すごいダンスのこの動き
ですね、
ステップ、はい、もうあれをやっぱりみんな頭に描いてるから、
うん、
80歳のジェームス・ブラウンが動かないっていうことに対して不満を持つっていうおいおいおい待ってくれよって、80のジジイに動かなかったってそれ文句言うなよなっていうね、そんな気もしたんだよね、
いやいや来てくれてありがとうですよね、
そうなんですよ、目の前にいるだけでいいと思うんだけど、でもなんか、踊んなかったわねみたいな、動かなかったっていうさいやいやそれ勘弁してやってくださいよっていうね、そんな気もしますけどね、
本当ですね、
まあいい年だよね、まあ、でも今はなんかいろいろ映像を見られるんですけど、
はい、
本当アートネビルのね本当とついこの間ぐらいの映像があって、うんうん、やっぱ話にも聞いてたんだけど、もうキーボード弾けなくなっちゃってるのね、
うん、
でベースのジョージ・ポーターがおいおいおいって、うん、頑張れ頑張れってこう脇でこうやって、うん、やっとなんかアートネビルがねこうキーボード弾いて歌ってるみたいなね、そんなちょっと痛々しい映像もあったりしたんでね、あこれはちょっと、ね、かわいそうだなと思ってたんだけど、なくなりましたね本当ね、
うん、
まあ本当ドクタージョンに続きですけども本当にもうでかい2人が、亡くなっちゃったっていう、まあ、ネビル・ブラザーズもね本当に来日した時では本当にもうショックなほどの衝撃でしたね、さあそんなですね、まあ、アートネビル追悼で、この後もかけますけども、まずはじゃあ木と鉄でお送りしましょう。さあ木と鉄でございますが、
はい、
張本人の山本さんは
盛岡出身、森章出身の山本さんです。
ね、
はい、
森章の山ちゃん今日もいない、今日もいないですけどね、もう、はい、今日はどこの空にの下にいるのやら、さあ、木と鉄、木のぬくもりと鉄の強さを兼ね備えた建築建材、木と鉄パネル、
はい、
グッドデザイン賞受賞、はい、
テーマソングを持っている住宅建材、
そうですね、まあそういうだから。ね、え今までありえないことをやってますね。
そうなんです。
で考えてみると本当に山本さんってねもうありえないことをね発案してそれを実現するんだね、あの人ね。
そうですね、もうエネルギッシュ、バイタリティの塊、
それにみんながねこうわーっとこう巻き込まれてねこうガーンと持ってかれるんですね。まあ、かくいう私もそれでね
巻き込まれた一人
巻き込まれて何十年ですからね、
はい、
まあ鬼頭鉄の歌もね作り、
うん
ね、サンバもね、サンバもそうですよ。
そうですね、う
ん、サンバはねやっぱり山ちゃんのパワーで、自発的にねサンバピンがデヘベレケとかあんなのも作っちゃったりとかしてですね
、まあ、ピンが売れたんでしょうね、チクラね、
ピンが売れて、あでもね今年はピンが売ってなかった。
ああそうなんですか。
なんかね今年ちょっとシステムが変わったりとかして、
出
店もね変わったんですよ。
あそうなんですね。
出店がなんかね変わったっていうかね、なんかね話聞いたらね今まではねなんか今までがいい加減すぎたみたいよ。
あそうなんですか、
うん、本当にだからそのなんかちゃんと出店する、うん、許可とか権利を持ってる人が今年は出たらしい。
なるほど、
出店したらしいです。
はい、
うん、で以前はそういうのが めちゃくちゃ緩かったらしいんですね。
うーん、
でなんかもうわーっとなんか適当にわーっと出てたらしいんですけど今年はだから聞いてみればなんか非常にまっとうな
きちんとしたという
、なんかそれで、ね、まあ、今までとは違う出店者がこう軒を並べてたというね。
うん、
なので今年はピンがなかったんじゃないかな。だから山本さんも今年出してないんですよ。
あ、そうなんですか。
です。だから、ね、山本さんはね、なんか建物の陰でね、肉焼いてた。
あ、なるほど。ケータリング的な。
そう、身内にが飲んだり食べたりするんで、肉を焼いて、ビールもサーバーもあって、でも、一般の人に売らないっていうね。
うん、
それも陰ですよ。建物の陰でやってますから。
はいはいはい、はい、ね。出演者用。
公じゃないっていうね。
うん、
まあ、それはそれでね、まあ、盛り上がりましたけどね。まあ、そんなですね、
はい、
人鉄もうあらゆることに、ね、もうサンバも主催するわ、今後なんかどんなものを、ね、主催していくのか分かりませんけど、では人鉄の歌、今日はケンタ金沢。ケンタ金沢で木と鉄の歌でした。なんかこの秋になった物悲しさを今感じましたね。
そうですね。西澤さんはね、やっぱり夏の終わりみたいなところありますからね。
そうそうそうね。もうなんか今枯葉がちょっとい
やいや早いさです。
早いか、
この時期にでもいいですね、この二人のこの並びっていうのはね。
ですね。過ぎゆく夏、
はい、
ちょっと秋来たかなみたいな、
はい、
ね、秋が見えたぞみたいな感じでね。
でね、
まあそんなこんなでですね、
はい、
今日は7月22日に81歳で亡くなりましたアート・ネビル追悼ということで、最初はねちょっと若い頃の、 歌声でしたけども、
はい、
今日最後はね、あのネビル・ブラザーズでお送りしますが、
はい、
あのネビルでね来日2回目だったかな2回目来日した時に私、インタビューをね、
はい、
してね、非常にだから、あのなんだろうな、真面目なんですよ、あの人たちすごくね。でインタビューっていうのは何社も何社も要するに雑誌とかでインタビューして、僕が最後の最後だったんですね、
はい、
で宝島っていう雑誌のインタビュー で、
うん、
でもう皆さん本当に同じことばっかり聞かれてると思うんで、ちょっと私全然違うこと聞きますけどっていう話して、
うん、
こんなこと聞いていいですかっていうね、
うんうん、
でまあ、その当時だったのがあの EMI か東芝 EMI から出た、
はい、
アルバムですごくねロックっぽかったんですね、
うんうん、
ロックっぽいアルバムが出たんですよ。で僕はそれでやっぱ聞いて、これなんかネビル・ブラザーズっぽくないなっていう印象を持ったのね、
うん、
まあ、本当にあのニューオーリンズのああいうちょっとこう独特の粘るグルーブとか感とか、うん、そういう本来のネビルっぽい感じじゃないなっていうのを感じたんで、それをねもうぶつけちゃったんですね、
はい、
ネビルっぽくないですよねって。
お
それ本当は言っちゃいけないんで、多分言っちゃいけなかったのかもしれないですけど、それでね、でもね、あの通り一遍な質問しかされてなかったんで、うん、みたいな、ちょっと身を乗り出す感じで。
怒ったんじゃないんですね。
怒ってはないと思うんだけど、お前なんでそういうとこついてくんだよっていう。
うんうん、
でね、そしたらね、結構本音トーク出ちゃったね。
うん、
でやっぱね、俺たちはネビル・ブラザーズは最高のライブバンドだって言われて、ストーンズの前座もやった。あちこちで前座もやった。でも前座なんだよって。
うん、
結局認められてない。でもそういう背景には、ラジオステーション、アメリカのラジオステーションの、
うん、
要するに人種差別があると。黒人の音楽はかからないんだよ、ホワイトのステーションでは、
うんうん。
そんなこともあって、ちょっとだから、まあな、そういうこともあって、ロック寄りのものを作らざるを得ないとか、そういうやっぱ自分たちの不遇っていうのをね、すごく聞かせてくれたんですね、その話をね。で、あとは、アーロン・ネビルが言ってたのは、ニューオーリンズで、やっぱり、子供の飛行をなくすために、やっぱり若者に音楽をね、やらせて普及させて、もうその不良、そんなことやってる、飛行に走るんじゃなくて音楽やれよっていうことで、そういうことをね、やってんだよねって、なんか、すごいいい本音トークをしてくれたんですけど、でも編集の人が、すみません、藤さん、それだと記事になんないんでって、当たり障りのことを言ってくれっていうね、そんなのありましたけどね。まあ、そんな思い出尽きないネビルなんだけど、これライブバージョンで、
はい、
ちょっと最後に聞いていただきましょう。ネビル・ブラザーズで People Say。
Yes, yes, thank you. In the same groove, the same uptown New Orleans funk, yo, from the funk masters, some friends of ours called the Meters. We left us with this one. This was one of the protest songs of the 70s.
People say the Neville Brothers、ね、まあ、あのアートも亡くなりましたけど、その前にね、あのチャールズっていうのね、チャールズ・ネビルも亡くなって、これ今リードボーカル取ってるのはあのシリル・ネビルって一番末の、息子ですけど、息子じゃねえや、末の兄弟ですけど、ね、でもあのインタビューの時にやっぱこのシリル・ネビルはね、一番活発に喋ってましたね。でその時でもチャールズは本当も物静かだったし、アートも本当喋んなかったかな。まあそんなね、もうシリルはね、あのまだまだニューオーリンズでもねバリバリやってるし、もう今本当はですね、あの息子の世代になってますね。あのアイヴァン・ネビルとかね、まあ、世代交代してね、まあ、最近本当にニューオーリンズ行けてないですけども、ニューオーリンズもやっぱお祭り騒ぎですね。まあ、あの日本中のお祭りありますけども、ニューオーリンズのお祭りもね、久しぶりに行ってみたいなと思うけど ね、
行けるうちに。
そうですよね、その自分もそうだよね、お祭りに耐えられるぐらいの、あのちゃんと元気なうちに、
ですしね、世界何が起こるか分かんないですから。
確かにね、本当だよね。もうここのとこいろいろ動きが激しいかな、
ね。
さあ、そんな気もしますけどね、もうピーポーセールを話した、ということで、アートネビル追悼でお送りしました。藤井コーチでした。
この番組はハウスギア坂田建材の提供でお送りしました。
それではまた来週。アディオスアミーゴス、バイバイ。